なぜ中国にわざわざ行かれたというところに非常に大きな意味があるというふうに考えられるわけで、その達磨大師の第一の弟子が絵科大師、法を絵科大師につけきで、これ当地の仏法伝来の始めなり。だから道元禅師の考え方からすれば、達磨大師が中国に行かれた時が釈尊の教え、本当の教えが伝わった初めだと、そういうふうに理解しておられるから、これ当地の仏法伝来の始めなり、これが中国に釈尊の教えが伝わった最初であると。で、格納ごとく丹田しておのずから六層大観大師に至る。で、このように一筋に伝えられて、おのずから六層大観大師に至る、大観禅師に至る。で、この六層大観禅師というのが大観慧能禅師で、中国ではこの中国の六代目の教団指導者である大観慧能禅師というのを非常に大切に考えている。で、ことぎ真実の仏法をまさに当観に類縁して、節目に関わらぬ旨現れき。で、なぜ六祖大師が非常に大切に考えられるかというと、この六祖大師の時に座禅というものの意味が非常に強調された。で、ことぎ真実の仏法、だから道元禅師の思想では、真実の仏法というのは、座禅を伴った仏道という、座禅を伴った釈尊の教え、この真実の仏法をまさに当観に類縁して、東の方の中国という国に行き渡って、節目に関わらぬ旨現れき。節目というのは、節というのを、目というのを、文章の一部を節と言い、またそれの細かいものを目というふうに言うわけだから、節目というのは文章の細かい文章ということ。文章の細かいものという。で、節目に関わらぬ旨現れきというのは、そういう細かい文章とは直接の関係のないもの。仏道というのは単に文章だけの説明ではない。足を組み、手を組み、背骨を伸ばした時に感じられるものが仏道であって、お経に書いてあることを読んで覚えた、分かったということでは仏道の理解にはならんということがはっきりしてきたと。で、時に六祖二二の迅速あり。で、その時、大観慧能禅師には二人の優れた弟子がいた。で、一人は南岳の慧常禅師、南岳慧常禅師。それから、西元の行師禅師。南岳の慧常と西元の行師となり、で、共に仏心を伝授して、同じく人間の同士なり。で、この南岳慧常禅師と西元行師禅師とは、いずれも仏心を伝授して、釈尊以来の認可というものを伝え、保持して、同じく人間の同士なり、同じように、人間天上の同士なり。で、人間の同士なりって、ここに書いてある人っていうのは人間、天っていうのは天使。で、仏教の教えというのは、天使、天上界よりも優れた教えという意味を持っている。だから、仏教の指導者というものは、人間も教えるし、天使も教えると。天にいる神も教えるという考え方。だから、人間の同士ということが、しばしば、この消防現像でも出てくる。同じく人間の同士なり、人間だけでなし、天使をも教えるような指導者であった。で、そのニハノルズーするによく御門開けたり、で、この南岳慧常禅師と、西元行師禅師との系統が行き渡るに従って、よく御門開けたり、五つの宗派が開けてきたと。で、その五つの宗派とは、いわゆる法源宗、異行宗、曹洞宗、雲門宗、臨済宗なり。その五つの宗派とはどういう宗派かというと、 方言宗、異行宗、曹洞宗、雲門宗、臨済宗という五つであると。で、現在大僧には臨済宗のみ天下にあまねし。で、この、一番上のところの、現在と書いてあるのは、この、玉辺がついた、現代の現の字と同じ。見るという字と、現代の現という字と同じ。だからここは現在という、現在大僧には、現在偉大な僧の国においては、臨済宗のみ天下にあまねし、臨済禅師の系統の仏法だけが非常に盛んである。で、先ほど述べた、道元禅師の経歴の中で、中国に行かれて、どうも中国にも日本と同じ程度の仏道しかないというふうに感じられて、そろそろ日本に帰ろうかなという気持ちを起こされたのは、どこの寺院に行っても臨済系統の考え方しかなかった。で、そのことが道元禅師にはどうも腑に落ちなかった。満足がいかなかったということの原因になっている。で、なぜ臨済宗で道元禅師が満足されなかったかというと、臨済禅というのは、公案というものを使って悟りを開くために仏道をやるということをしきりにやるわけです。で、その、公案を使っていろんなことを考える。いろんなことを考えて、悟った、悟らんというふうなことを一生懸命やってることが、道元禅師にはどうも納得がいかなかった。どうもそんなことで、仏道というものが本当に意味があるのかどうかというふうな疑問を持っておられた。で、したがって、現在大僧には臨済宗のみ天下にあまねし。で、たまたまそういうふうに臨済宗が盛んであったんだけれども、天道如上禅師にお会いすることによって、初めて疑問が評価したということが、そういう事情から出てくるわけです。で、五家は異なれども、ただ一仏心になり、で、五つの宗派というものが、それぞれ別々にはなっておるけれども、ただ一仏心になり、釈尊は一人しかいない。だから釈尊の教えから流れ出たものであることには間違いないと。で、大僧国も五官よりこの方強弱は後を垂れて一点にしけりといえども、死ゆう未ださざるめざりき。で、偉大な僧の国においても、五官、官という国についても、中国の官という国についても、前官と五官と、時代によって前官と五官と両方あるわけです。その五官の時代から強弱後を垂れて仏教関係における書籍というものが非常にたくさん出て、天下にしけりといえども全国に行き渡ってはおったけれども、死ゆう未だ定めざるき、五つの宗派のうちどれが優れておるかというふうなことは、はっきりしなかった。あるいはその五つの宗派以外にも、他の宗派がたくさんあったわけであるけれども、そういう宗派のどれが優れているかということがわからなかった。で、祖師再来の後、祖師っていうのは、ダルマ大師。ダルマ大師が、西の方から、西の方のインドから、中国に来られて以来、直に葛藤の根源を切り純一の仏法を広まれる。で、ダルマ大師が中国に来て、座禅というものを教えられたということによって、初めて仏教思想というものが何かということがそこではっきりした。で、それまでは、お菓子屋の説明書きだけが行き渡っておった。だから各人一生懸命説明書きを読んでおったわけだけれども、菓子を食ったことがなかった。だから菓子の味っていうのは説明ではもう山ほど読んだけれどもよくわからなかった。で、そこへ、ダルマ大師がインドから行かれて、仏道というのはこれだということで座禅を教えられた。座禅が中国に伝わることによって初めて中国の人たちも足を組み手を組み背骨を伸ばすという体験をして、 ああ、これが仏道かと、ああ、これが仏教かということが初めて分かった。だからその点では、達磨大師のおかげで、中国も仏教というものを初めて知ることができたと。そういうふうに言うことができるわけ。だから、祖師さん以来の後、達磨大師が西の方から中国に来られて、直に葛藤の根源を切り、葛藤というのは、クズや藤ということです。いずれも、つるが出て、他の植物に巻きつく。だから、葛藤というのはもつれあって、複雑で、なかなかわからないというものを葛藤と。直に葛藤の根源を切り、何が何だかわからなくなっておった仏教というものの根本的な原因というものを断ち切って、純一の仏法を広まれる。純一というのは、座禅というものを中心にして、実際の体験を通して仏道とは何かということを勉強していくやり方が広まったと。で、我が国もまたしかあらんことを恋願おうべし。で、道元禅師が中国に行かれて持って帰られたのは、この、達磨大師がインドから中国に伝えられた座禅。だから道元禅師も、自分が座禅を日本に伝えることによって、それ以降は日本にも本当の仏道が広まるであろうという、期待を持ち、確信を持っておられる。だから、我が国もまたしかあらんことを恋願おうべし。達磨大師が中国に座禅を伝えたと同じように、自分自身が日本に座禅を伝えるということを非常に自負を持って感じておられた。だから中国に仏道、本当の仏道が盛んになったと同じように、日本においてもまた本当の仏道が盛んになることを期待された。で、いわく仏法を十字せし諸祖、並びに諸仏ともに十字用三昧に丹座会行するを、その介護のまさしき道とせり。では本当の仏道は何かというと、いわく仏法を十字せし諸祖、釈尊が説かれた宇宙の秩序というものをに住まい、またそれを保持してきたところの、代々の仏教教団の指導者、並びに諸仏、並びに、もろもろの真実を体得された方々は、共に自需要三昧に丹座会行するを、その介護のまさしき道とせり。いずれも、自需自要、自需要三昧、自需自要、自分自身を受け取り、自分自身を使いこなす。自分に落ち着くということ。自分に落ち着いた境地というものを味わいながら、丹座会行をする。きちんと座って、その、きちんと座っておることに頼る。会行というのは行に頼る。何かやってることに頼る。だから座禅で言えば、足を組み、手を組み、背骨を伸ばすと、伸ばしてじーっとしておることに頼る。これが仏道の基本。出発点であり目的地である。だから仏道というのは何によって覚えるかといえば、足を組み手を組み背骨を伸ばしてじっとしておること、それが仏道で、その行動に頼るということが仏道のすべてで、そのことを丹座会行するを、その介護のまさしき道とせり。仏道が何かということが分かってくる、その正しい道というふうに古来から定められておる。で、採点当時悟りを得し人、その風に従え。で、採点というのはインド、当地というのは中国、インドにおいても中国においても、悟りを得し人、釈尊の教えが何かということが分かった人々というものは、いずれもこの座禅をするという風習に従って今日に至っておる。で、これ、獅子、ひそかに、名実を昇殿し、心血を凡事せしによりてなり。で、なぜこのような伝承が行われたかというと、獅子、ひそかに、名実を昇殿し、獅子で死は師匠の意味、それから下の 資本の死の字は弟子という。だから師子というのは師匠と弟子とが、密かに妙術を承伝し、人にああだこうだと宣伝するわけでなしに、師匠と弟子との間でこっそりと、この優れた座禅という修行方法が正しく伝えられて、心血を凡事せしによりてなり、仏道というものの本当の中身というものが受け取られ、また保持せられてきたからに他ならないと。で、このように、道元禅師は、ご自分の生涯を述べられた上で、今度は仏道に関しての、釈尊以来どういう流れで、今日に伝わったかということ。そしてまたその中心というものが、ダルマ大師がインドから中国に座禅を伝えられたということで中国に伝わり、それからまた自分自身がその中国にあった座禅を日本に持ってきたと。そういう自負を持ちながら、過去の仏道というものがどういうものであったかということを述べてこられた。で、一応、本の方は、また、ここで、とりあえず、置きまして、またこの本のことでもよし、また、他の一般的な問題でもよし、また、8時半まで、質問があれば質問を受けて、時間を過ごしたいと思います。